それでは改めまして、おはようございます。はい、こうしてここに立たせていただいてお話をするのはもう3回目になりますね。だいたい先生が、史実というか時系列に基づいてずっと説教を続けてらしていらっしゃるので、私は人に、ね、スポットを当てて、そこからの学びをというふうに、今までやってまいりましたので、今日もそういった感じでお話をさせていただきます。今日は自分を低くするということということで、お話をします。副題としてはレビとザーカイの改心からということですので、このレビとザーカイという人物にスポットを当てつつ、自分を低くするということは一体どういうことなのかということを、お話をいたします。先ほどですね、プリント聖書箇所を、コピーしたやつなんですけども、ちょっと何箇所かに分かれていますので、一つと一つつなげるためのお話から入っていきます。まず最初にですね、イエス様が、この時の、どういう、立場だったのか、どのように皆から思われていたのかというちょっと背景について触れます。当時ですね、まだ十二弟子が全部揃っているわけではない時に、何人かのお弟子さんを連れて、ずっと旅をして回るんですね。その場所場所で、奇跡を起こしつつ、多くの人たちがだんだんだんだんとイエス様のことを信じて従っていく、そういった時期なんです。で、それはそれでとてもいいことなんですけれども、それに対してそれまで、自分たちが最も尊敬され敬われる、高いところにいるというふうに自認していたパリサイ人とか律法学者からすると、ちょっと今やっかみというかね、面白くないわけですね。ですので、こうして旅をされるイエス様が行くところ行くところに、ついていっては、そのイエス様の上げ足取り、あるいは失敗を何とかして上げ伝おうというふうに、どこにでもついていく。なのでこの時期の、聖書、福音書が主ですけれども、は必ずあちこちあちこちにパリサイ人だとか律法学者といった言葉出てきます。どこにでもついていくんですね。言ってみれば裏返すとこう逆の意味で熱心な信者のような感じもするんですけども、いつもいつもこう影の方でこうやって見ながらね、なんか悪いことしないか、ね、自分たちの地位を脅かすようなことをしないのか、あるいは何か失敗したらすぐに上げ伝ってやれというふうに、虎視眈々と狙っているという中で、イエス様が旅を続けておられる、そういったのが、この時期の背景というふうに、思ってください。そんな中で、今日はあえて主税人というところ、この2人、レビも、ザーカイも主税人なんですけども、スポット当てました。主税人ってどんな人かっていうと、要は民衆から税金を取って、それをお上に渡すわけなんですけど、その徴収をする役割の人ですね。ここだけ聞くと非常に普通に今の日本でも税務署があったりするわけですし、税金を払っていますから当たり前のことだと思うんですが、当時主税人というのは民衆から200取ると100はポッケに入れて100だけ上にあるというような、要は上前をかすめるというかですね、そういうことで生計を立てていたという。で、お金をいっぱい貯め込んでいたということもあって、非常に周囲からは軽蔑をされていました。で、罪人とさえも言われていたのが当時の主税人だったんです。その一人、一番目に読んでいただいた一枚目の丸一と書いているのが、その一人がレビーですね。レビーというのはちょっと聞き慣れない人物名なんですけども、これは後のマタイです。十二弟子になる一人です。マタイさん、この人はもともとが主税人だった。当時はレビと呼ばれていました。レビが主税所で税金をこう徴収しているときに、イエス様がそこに目を留めて、私についてきなさいと言う。するとレビは何もかも捨てて、そして自分の家にイエス様たち一行を呼んで大盤振る舞いをするんです。でそこには他の同じ主税人の仲間だ、あるいはもっと、罪人と呼ばれる人たちとい う当時低い人、ね、と呼ばれる人たちも一緒に招待して、大盤振る舞いをするんです。 で、さっき言ったパリサイ人や立法学者もちゃっかりそこに同席するわけですね。で、何かを見つけてやろうとするんですけども、パリサイ人や立法学者はそのイエスのお弟子さんにちょこちょこちょこっと、なんであんな人たち呼んでんだよ、主税人とか罪人ばっかりっていうふうにボソボソっと言うのを、やっぱりイエス様は、まあ、場の中心にいながらもそういう心を読み込んで、ちゃんと言うわけです。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです、というふうに答えて、まあ、パリサイ人や立法学者たちをギャフンと言わせるわけなんですけども、なぜまあこのレビという人物にイエス様が目をつけたかというと、これはこの聖書には文字としては載っていないんですけども、ルカの福音書をですね、再現する映像がジーザスという映画になっているんですけども、その中ではね、このレビはこういうふうに描かれています。レビが普段のように主税所に今座っていると、言っても、まあ、教会につながるところのテーブル一つなんですけども、はい税金、はい税金、はい税金というふうに取り立てて、はいいいよ、はいいいよ、通していくんですね。そこにある老婆が来ます。老婆はもうこの小さなお金一つ持って、こんだけしかないんですけどもというような顔をする。するとこのレビは周りをぴょぴょっと見て、いいよいいよ、行っていいよ、通してあげるんですね。そういう場面がその記録映画には書かれているんですね。そういったこともあって、やはりイエス様はこのレビに目をつけたんだと思います。そしてレビはその後もイエス様たちを招待するときには、いつもいつも他の主税人たちを連れてくるということで、まあ、言ってみればお弟子さんの中では最初の伝道を行ったと言われてもおりますし、後々しっかりと十二弟子の中にも数えられております。で、レビ、このマタイのですね、素晴らしいところは、実際に十二弟子としてイエス様にずっと同行していって、そしてマタイの福音書という福音書まで書いてるんですね。その中でも最後終始一貫して自分のことを主税人マタイというふうに表記してます。いつまでも自分は低いものである、皆から蔑まれ軽蔑されているあの主税人だった私マタイなんだよということを隠さず福音書の中に記しているということからも、このレビ、つまりマタイが自分を常にイエス様に対して、そして神様に対して低く持っていたんだということが読み取れると思います。これがレビのことですね。で、続いて、プリントでは ③ になりますから、1枚もう一本めくってほしいので、ちょっと飛ばして次に、先にですね、もう一人の今日のテーマになっている人、ザーカイさんについて先にお話をいたします。ザーカイさんのお話はね、ちょっと有名ですよね。紙芝居にもなったりするんですけども、イエス様たちご一行が通るところに自分何度か見てみたいということで、でも自分背が低いから木に登って、でイエス様を見るというのはよく、イラストとかですね、そういう書物にも載っている場面で、多分ご存知だと思うんですね。で、彼も同じ、レビとも同じ、まあ、マタイさんと同じ主税人なんですけども、彼の場合はその、もっと上を行く主税人の頭ということなので、主税人たちを取りまとめているので、さらにまたお金持ち、まあ、お金に執着した、あるいはお金に縛られた毎日を送っている人物だったと言えると思います。その、お金には困っていないザーカイが、まあ、なんでわざわざ木にまで登って、そしてイエス様を見ようとしたのかというと、やはりそれは孤独感、あるいは寂しさといったものを常日頃ザーカイは持っていたんだと思います。主税人ですから、やはり同じように軽蔑されてます。罪人と言われることもある。ましてやですね、同僚である同じユダヤ人からがっぷりと税金を、まあ、かすめ取るわけですから、周囲の人たちからは裏切り者ということまでも言われていました。ですので、家に帰ればお金はあるけど愛がない、孤独で寂しい日々を送っていた中で、きっとザーカイはイエス様に会えば何か変わるかもしれないというふうに思ったんだと思います。そんなザーカイをもう見通してイエス様は言います。ザーカイ、急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。 ザーカイ大喜びです。まあそれはマタイと一緒ですね、すぐに置いてきて家に招待して大盤振る舞いをします。もちろんそこには主税人や罪人たちも来るんですけれども、それよりも何よりもですね、ザーカイはもうイエス様が来てくれたことが嬉しくてしょうがなくて、今までかすめ取った税金、騙し取ったものを4倍にして返します、ほらこれも配ります、ほらこれもこれもというふうに、まあ、ちょっと周りに来た他の人たちがこうクスクスと笑ってしまうくらいに、無邪気にはしゃぐようにして今まで自分が貯め込んできたお金をみんなに還元しますというふうにイエス様の前で大アピールするわけなんですね。まさにあたかも子供のように素直な純な気持ちで自分を低くして、みんなにそれを返す、還元するということをイエス様の前で振る舞っているわけです。こうしたザーカイね、非常になんかこう微笑ましい感じもするんですけども、やはりもともとこういった気持ちを持っていたということを、きっとイエス様はお見通しの上でザーカイの家に泊まったんだと思います。それがよくわかるのは、特にこの聖書の箇所ではその前を通ろうとしただけなのに、最初からザーカイというふうにイエス様はザーカイの名前を呼ぶんです。知っているはずがないですよね。ただ単に通りすがり、民衆がいっぱいいる、ザーカイが木の上に来るかどうかもわからない中で、パッと木の上を見つけてザーカイというふうに名前を呼ぶんですね。そして最後に言います。あなたの家に泊まることにしてあるから。もう最初から決めてあったんですね。だからこそザーカイを自分の手元に召されて、そしてゆくゆくこのザーカイは、まあ、十二弟子ではありませんけども、聖人というふうに呼ばれるように、広く広くイエス様のこの諸業をみんなに広めていく、神様の御心をどんどんどんどん伝えていく、そういった信徒、使徒になっていくわけでございます。さあ、そして一つ戻りますけれども、ここですね、このレビとザーカイの2つのエピソードに挟まれるかのように、イエス様はある場所でパリサイ人との、と祈りの主税人の例えとしてこんなことを言ってますね。ここで比較されているのは、先ほどからずっと揚げ足取りを揃おうとするパリサイ人と主税人のことです。パリサイ人は言います。自分を義人だと思っている、高い位のものだと思っている、そのパリサイ人は言います、ね、私は他の人々のようにゆすったりしません、不正は行いません、姦淫しません、ことにこの主税人のような上前を跳ねるようなことはしません。週に二度断食もします。自分の受けるものはみんなその十分の一を捧げます。当時で言うと、まあまさに正しい行いを実際にパリサイ人たちはしているわけです。ですから自分たちが高くされるのは当たり前だというふうに、まあ堂々と胸も張るような感じで、こういうことをイエス様に言う。それに対して主税人はどうかというと、そこに近づくこともできずに、天を見ることもできずに、自分を罪人です、私を憐れんでくださいというふうに低くする。この比較を出しながらイエス様が言うのは、どちらが義人になるか、義とされたかというと、主税人の方ですとはっきり言っているわけです。つまり誰でも自分を高くするものは低くされて、自分を低くするものは高くされるというふうにはっきりと公言されているわけです。はい、ここまでが、まあ、ルカの福音書の参考以外の3箇所の内容となりますが、さあここからですね、私たちの日々の中で自分を低くする、どうでしょうか。なかなか難しいですよね。まあ幸いに私たちはクリスチャンですので、この教会に通う者として神様、そしてイエス様を信じ、へりくだって委ねることはできます。 お祈りもしかりです。しかしながら、日々の生活を振り返ってみるとどうでしょうか。仕事とかね、日々の暮らしの中で、高みを目指して、いくということか、生きるということは、それ自体は間違っていることでは何でもないですよね。そして、その一つ一つを乗り越えることによって自分に自信を持つこと、これも全く自然なことだと思います。もちろんお仕事をしていれば立場によっては、人を指導したり、教えたりする方ももちろんいることでしょう。このようにですね、あらゆる場面で今現代というのは、自己主張が求められる社会でもありますので、特にこうした自分を低くするというのが、なお一層難しくなっているようにも思います。しかしながら、この自分を低くする、時には謙虚さとも表現されますけれども、これは聖書の中では、このルカの福音書だけではなく、この主膳のことだけではなく、至るところに出てきます。自分を低くして。でですね、それがこの最後の4枚目の参考というところに書いておりますけれども、ここで書いて、イエス様が言っていることはこれです。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。子供のようになんなさいって言ってるんですね。私たちはもうね、皆さんもちろん大人ですけども、大人になればなるほどできることが増え、知ってることも増えます。ともするとそれをですね、やはり人と比べてしまって優越感を持ってしまったり、あるいは無用な劣等感を抱いたりするというのも、私たち今大人の常ではないでしょうか。まさにこのイエス様がおっしゃる子供のようなという心を失いがちなのも、私たち大人が背中に抱えているものではないか、テーマではないかと思うんですね。実は私自身もまさにそうですね。よく藤原さんにね、もう言われます、計算をね、するようにということで、するようになくて、そうしている人なんだろうと以前は思っておりましたと言われておりましたが、私も以前このがんをね患う前というのはまさにそうだったですね。家族家庭にも恵まれておりましたし、会社での地位もですねしっかり得ておりましたので、当時の私は教会に来ながらも非常に傲慢な気持ちを持っていた。もちろん日々の生活の中心となる会社でもですね、同僚や先輩たちに対して非常に優越感を持っていました、ね、しかしやはりがんになって、で3ヶ月、入院、約1年の人工肛門というものを経る中でですね、それまで持っていたような優越感というのは神様の前では何の意味も持たないということを、ようやく、本当にようやくなんですけども、気づかせていただくことができました。今ではなんとか、神様イエス様へ自分をへり下ってお祈りを捧げる、このお祈りを中心と生活に、ようやく導かれたということが言えると思います。幸いにも私たちは先ほど申し上げたように神様を信じるものでございます。自分が神様の子供であるということを信じているものです。もちろん体は大きくなってます。この世では私たち大人ですから、いろんな葛藤もある、ね、そういった意味ではいろんな邪心やそういったものが、優越感や劣等感や、あるいは傲慢さや入ってくると思いますけども、少なくとも心気持ちを天に向けるならば、私たちは等しく神様の子供であるということを再認識できると思います。どうかですね、私ももちろん含めてなんですけども、純粋に神様の子としての自分を低くすることに、努められるように、常にお祈りを中心として心を神様の方に向ける、そして 入り下る、低くする、謙遜さを持つ、そういった毎日を歩んでいければなというふうに思っているところでございます。今日はここら辺までで終わらせていただきたいと思います。はい、それではお祈りをいたします。尊い天の父なる神様、お祈りいたします。本日はまたこのように皆様の前でお話をさせていただく機会をいただきました。今日は主税人2人の戒心を例にとりながら、私たちが気持ちを低くする、私たち自身を低くするとはどういうことかについてお話をさせていただきましたが、どうぞこの教会という場だけではなく、日々の毎日の暮らしの中でも、そしてその中から出てくる人間関係の中でも、へりくだって自分を低くし、謙虚さを忘れない、そういった生き方ができますように、神様どうぞ私たち一人一人にお望みいただき、私たちを導いてください。今この時に感謝をして、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。